こんばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。ゴールデンウィークですね。今日は何をされていたんですか？お仕事だったんですね。私もです。ゴールデンウィークって何なんでしょうね。毎年考えてしまいますが、まあそんなことも言っていられませんね。こういう長い休みだからこそ仕事が忙しい、そんな業種の方もいますから、ゴールデンなんか全く感じられないような、そんな人間同士慰め合って生きていきましょうか。それにしてもゴールデンウィーク、これが終わるとよく聞こえてくるのが5月病、そんな言葉だったりしますよね。5月病って何なんでしょうね。ああ、もちろんなんで5月病って言われるようなことがあるのかというのは知っていますが、なんでそんなことが起こるんでしょうね。人間ってめんどくさいですね。そんなことを思っちゃったりするんですが、今日はこんなエピソードを一つご紹介したいと思います。まさに5月病の話なんですが、こんなお話なんです。5月病というのは、入学試験を合格してやっと合格した新入生や新社会人になった人たちが、新しい生活に慣れるために一生懸命頑張ってきて、それが5月のゴールデンウィークになると気が休まって、その影響で無気力になってしまう、そんな話だと聞いたことはありますが、全く生活環境も変わらない、何も変わらない生活をしている私も、5月になると無気力になってしまいます。これは5月病なんでしょうか？こんなエピソードなんです。5月にやる気がなくなるから、言ってみたら5月病なのかもしれませんね。ですが、本来言われている5月病というのは、このエピソードの中にもあった通り、入学とか就職とか新しい環境での生活がスタートして、慣れないことに一生懸命馴染もうとしていた4月、そこから1ヶ月が経ち、やってくるゴールデンウィーク、そこで気持ちがほっとしたりとか、緊張の糸が緩んでしまって、そこから出てくるメンタル的な症状、それが5月病というふうに言われていますよね。意欲が湧かないとか、やる気が出ない、その他にも身体的な症状としては、体がだるい、疲れやすくなってしまった、食欲がない、眠れない、そんな体の症状もあるみたいですね。体の症状もそうですが、どちらかというと気持ちの不安だったり、そういったところが大きく出るみたいです。なんかそんな話をしていたら、いや、私は万年5月病だなって思ってしまいましたね。1年365日だいたいこんな感じです。毎日こうなので慣れてしまったのかもしれません。 まあそんな話はどうでもいいですね。置いておきましょう。確かに生活環境が変わったり、そういうことがあると不安とかストレスとかものすごいかかるでしょうね。特に新社会人なんかはそうかもしれません。学生の頃まで過ごしていた自分の世界と社会に出てから感じた世界、あまりにも違いすぎますよね。実は私もそのギャップにやられてしまった人間なんです。メンタルが病むとか、そういうところまでは行きませんでした。運が良かったのかもしれませんね。私はどちらかというと、そこを自力で脱出することができました。私も社会に出て、一番最初に勤めた会社、半年で辞めました。逃げるように辞めてきましたね。実際は逃げてませんよ。そこはちゃんとやりました。辞めた後の景色がものすごく明るくて、空気が清々しかったのを覚えていますね。決してその会社が変な会社だったとか、今で言うところのブラック企業、いや、今考えればブラックな企業だったかもしれません。その時はわかりませんでしたが、とにかく会社のせいというよりは、私自身が会社で働くとか、社会人として生きていくとか、そういうことについていけなかった気持ちが、そこに適応できなかったということが正解かもしれません。とにかく苦しくてしょうがなかったんですよね。別に働きたくないとか仕事をしたくないと強く思っていたわけではないんです。もちろん働きたくないなっていう気持ちがなかったわけではないですが、そこは大した理由ではないです。どちらかというと、今まで学生時代でもなんだか納得できないことが多かったり、理不尽だなって感じることがものすごく多かったのに、社会に出たらそれの比じゃないほどの理不尽なことっていうのが溢れている、そんなことに気づいたんですよね。そしてそれに立ち向かっていったとしても、たかだか社会に出てきて一年目の若造は何もできない、歯が立たない、そんなことを痛感しました。それでも半年間、これはもうしょうがないことなんだ、これが社会なんだって自分に言い聞かせながら頑張っていたんですが、ある時耐えられなくなったんですね。意を決して辞めました。辞めた後のことなんか何も考えてません。若かったですね。今ではそんなに思い切った行動できなかったりもしますが、当時はすぐに辞めました。 辞めた後はなんやかんやあって縁があって今働いているところで拾ってもらえたので、そこからはずーっと今の仕事を続けています。ですから五月病だとかそういったものに悩まされている人たち、きっとそうなってしまったということは、少なからずその4月の間は自分の中では頑張ったんだと思います。慣れない環境になんとかついていこう、自分の心のギャップみたいなものに気づいていながらも、でも頑張っていこう、そうやって過ごしてきた1ヶ月だと思うんですよね。ですがやっぱり自分に無理をして頑張るというのは良くないのかもしれません。そこで頑張りすぎた結果、五月病、そういうものがやってくるのかもしれませんね。今日のエピソードの方は、自分が新しい環境になったわけでもないのに、毎年5月になると5月病みたいな症状が出る、そんなお話をされていました。これはきっと季節の変わり目みたいなところもあるのかもしれません。私も3ヶ月に1回のペースでものすごくメンタルが落ち込むことがあるんですよね。その時に3ヶ月に1回って言ったら全部季節の変わり目だっていうことに気づいたんですよ。ですから人間は季節の変わり目というのはそもそも不安定になりやすいようになっているのかもしれません。それもまた五月病に追い打ちをかけているのかもしれませんね。社会人1年目で盛大につまずいた私ですが、そんな私が五月病を乗り切る方法なんていうと大層な話ですね。五月病にならないようにするために大事なことって何だろうかって考えてみたんですね。すごくわかりやすい答えでした。五月病になってしまうような人たちは、私もそうなんですが、仕事と仕事じゃない時のスイッチをしっかり切り替えられるようになるといいですね。仕事が終わったら仕事のことは一切考えない。自分の好きなことだったり、そういうことをたくさん考える。仕事の時は仕事のスイッチを入れる。会社から一歩出たらスイッチを切る。これぐらい割り切れるといいかもしれません。きっと五月病になってしまうような人たちは、いろんな環境の変化というのもあるんでしょうが、仕事で新しく教えてもらったことを家に帰ってもずーっと考えてしまったり、オフの時間がないんでしょうね。ですから気持ちが休まることもなく疲れてしまう。結果、五月病になってしまう。そういうことなんだろうなって思います。ですから、オンとオフのスイッチをしっかりと自分で操作できるように。どうやってそんなことをするのかと言われると、 何度も繰り返して自分で慣れるしかない、そういう答えになってしまうんですが、私も全くそれはできない人間でした。ですが、仕事じゃない時は仕事のことを全く考えない。仕事の人とはプライベートの時間では絶対に会わない。スマートフォンの通知は家に帰った瞬間ならないように設定する。そんなことをして、あくまでも自分の時間というところに仕事の要素を一切入り込ませないようにしました。もちろん最初は意識的にやっていたんですが、それも長くやっていると日常のことになるんですね。無意識のようにできるようになったりしました。スイッチをオフにしているときは、自分の好きなことにのめり込むもよし、ゆっくり過ごすもよし、ただただ誰にも邪魔されない自分だけの世界で過ごしていく、そういうことが大事なんだろうなって思いますよ。最後に一つだけ大事な話をしてもいいですか。今日は五月病の話をしました。そしてスイッチのオンオフをしっかり自分で操作できるようになるといいですねって話をしたんですが、私は気づいてしまったんです。スイッチのオンオフをしながら、この世の中でうまーく生きていくことを学んでしまった自分、なんかそれって寂しくないですかね。もちろんそうやって自分なりにうまく乗り越えていく方法というのを知っていないと、この世の中生きていくのがただただ大変だったりするんですが、なんでそんなことまでして頑張って生きていかなきゃいけないんだろう。そしてそれをするために自分でなんかいい方法を見つけちゃった。それを自分の中に取り込んで馴染ませてしまったっていうことが、なんだろうな、うまく言葉にできないですが、世の中に負けた感じがしてしまいますね。変ですかね、この考え方は。何にせよそんなこと言っていてもしょうがないですから、オンオフしっかり変えながら明日もまた頑張って生きていきましょう。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。また誰かのエピソードに触れたくなった時とか、あなたがお話ししたいことがある時は、ぜひお立ち寄りください。それではおやすみなさい。ああ、もちちゃん。今日はさ、五月病なんて話をしたんだよ。猫にはわからんでしょう、五月病。ねえ、あるのかい、猫の世界にも。新生活に慣れなくてさ、メンタルがやられちゃったにゃーとか、ないでしょ。いや、そんな言い方したらダメだよね。あるかもしれないもんね。でもさ、 五月病の症状を見ててさ、ふと思っちゃったことがあってね。僕さ、万年五月病だなって思ってね。五月に限らないやこれって思ったよ。なんかやる気がなくなったり、気分が落ち込んだり、食欲がなくなったり、食欲はあんまりなくならないけど、眠れないとかね。いやもう年がら年中よこっちはって思ったね。でさ、五月病のことを調べてたらさ、なんか五月病だけじゃなくって四月病っていうのもあるらしいよ。五月の前のやつ。あ、四月もあるんだ。へーって思ったね。まあ確かに四月がさ、実際に環境変わるタイミングだからね。そこでメンタルやられちゃうっていうのはよくわかるよ。でさ、もうちょっと見ていったらさ、6月病っていうのもあるらしいよ。なんだそれ、4月5月6月、もう1年の4分の1が病じゃないですかね。えそんなこと言ったら7月8月、ほら9月病っていうのも実はあるんだってよ。夏休みがあってまた緊張の糸が解けて、でやる気なくなっちゃうとか、9月病っていうのがあるんだって。え、10月11月12月でしょ。ほらもう年がら年中だよ。僕みたいにさ、万年五月病ですみたいな人、意外と少なくないのかもしれないね。まあ何せよあれだよ、なんか調子悪いなって思ったら病院に行くのが一番いい。ほら体調良くないとかね、まだメンタルの不調だとちょっと行きにくいけどさ、食欲ないとか眠れないとか明らかに身体的に症状が出てるときはさ、行った方がいいよ。いろいろやれることをやってみてだよね。なんか疲れを取る方法とか、リラックスとか、リフレッシュとか、いろいろやってみたけど、もう全然ダメだ、拉致が開かないっていう人は、行った方がいい。素人が、なんやかんや言うことじゃないね。そうなってくると。気をつけたいね、体にはね。じゃあ、もちちゃん。今日も帰ろっか。